それでは聖書朗読をいたします。マルコの福音書14:27-31、教会備え付けの新改訳聖書では、新約聖書89ページ、マルコの福音書14:27-31、それではお読みいたします。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆つまずきます。私が羊飼いを打つ、すると羊はちりぢりになると書いてありますから。しかし私はよみがえってからあなた方より先にガラリアへ行きます。するとペテロがイエスに言った。たとえ全部の者がつまずいても私はつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます、あなたは今夜、鶏が二度鳴く前に私を知らないと三度言います。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしても私はあなたを知らないなどとは決して申しません。皆の者もそう言った。それでは、宮内先生に、メッセージをしていただきます。
こんにちは。今日のこの聖書の箇所、続きのところですけれども、イエス様がお弟子さんたちと一緒に水越しの食事、イスラエル、ユダヤ人にとってもとても大切な年に一回のお祭りをしました。この日、夜が明ける前にイエス様は捕まります。神様がイスラエルの民を愛してくださっていること、それを覚える杉越の祭りを弟子たちと一緒に食べて、その後イエス様は弟子たちと一緒に、オリーブ山というエルサレムの向かいにある山に向かっていきました。そこでイエス様がおっしゃった言葉が、あなた方は皆私につまずきます、私が羊飼いを打つ、すると羊はちりぢりになると書いてありますから、というようなことを言われたわけですね。あなた方は私につまずきますよって、これを言われたら弟子たちは、そんなこと起こるはずがないと思ったわけです。実際今まで一生懸命ついてきましたし、これからイエス様についていけないよとことが起こるなどとは思っていません。すぐにそれは起こるんですけれども、起こらないと思っています。自分はでイエス様にいつもついていけるんだと思っています。イエス様はそんな弟子たちに、しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラへ行きますと言われました。するとペテロがイエスに言った。たとえ全部の者がつまずいても私はつまずきません。つまずくというのはスキャンダルという言葉の元になっている言葉だと私は申し上げました。先週イエス様につまずいてしまう、イエス様に起こる出来事がスキャンダルのように思えて、そこを逃げるしかなくなる、そういうことが起こる。でもイエス様にペテロは言いました。私は絶対つまずきませんよ。そうするときつい一言が、つらい一言を言われてしまいます。30節、イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます、あなたは今日今夜鶏が二度鳴く前に私を知らないと三度言います。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしても私はあなたを知らないなどとは決して申しません。皆の者もそう言った。もうびっくりしたと思います。今日明日までに、明日の朝ですね、鶏が2回鳴くまでに私を知らないと言うよって、3回言うよって、そんなこと言うわけないじゃないと思うんですけど、実はそう言ってしまいます。ペテロは強がりで言ったわけじゃないですね。今日のメッセージのタイトルに嘘じゃないってつけました。嘘じゃない、この時のペテロは嘘じゃない、イエス様のことを知らないなどと言うつもりはない。私たちも約束いっぱいしますけど、皆さんは守れてますか？その通り、いろんな誓いをしますね。 守れているでしょうか。こうするって言って守れているでしょうか。私はよくですね、子供たちや妻に怒鳴り散らしては、ああこれは怒りすぎた、もうこれはしないからって言ってました。で子供たちは、はい、妻もふんふんって言ってましたけども、もう信頼してなくなってましたね。本当にもう嘘をついてるつもりはないんです。本当に本人は変えるつもりですけど変わりません。その人間の愚かさが今日の章子に書いてあるんです。ホセア書というところですね。ご一緒に開いてみてください。旧約聖書にホセア書というのがあります。旧約聖書、皆さんのお手元にあるこの教会の備え付けですと、1357ページになります。1357ページにホセア書の6章というところがあります。ホセアというのは、イザヤという旧約聖書に預言者が出てきますけれども、そのイザヤと同じ時代の預言者です。国が今からアッシリアに滅ぼされようとする、そういう時に建てられた預言者です。なぜ滅ぼされようとするのか、これはイスラエルの民が神様離れたからなんです。神様をしっかり向いていればいいんですけれども、イスラエルの民はいつの間にかご利益宗教になる。自分が都合の良い時だけ神様の方を見るんですけど、都合悪くなるともういらない、都合悪くなると言いますか、もう必要なくなると神様の方を向かない、そんな生活に慣れていると、必要がある時も他の神様に頼りのようになってしまいました。雨を降らせてくれる神様とか、適当に捧げ物したら応えてくれるような、そこらにいる神様に従うようになりました。そんなためにホセアが神様の言葉として予言したのが、このホセア書の6章の1節からのところです。今日の章子では1節から3節までを読んでいただきましたが、もう少し続けて読んでいきます。まず6章1節から3節。さあ主に立ち返ろう、主は私たちを引き裂いたがまた癒し、私たちを打ったがまた包んでくださるからだ。主は二日の後私たちを生き返らせ、三日目に私たちを立ち上がらせる。私たちは見舞いに生きるのだ。私たちは知ろう。主を知ることを切に追い求めよう。主は明け物の光のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来、後の雨のように宙を潤される。ここだけ読むとですね、すごい信仰が書かれているように思います。もう神様に帰ろうと。神様によって打たれたけれども、怒られたけれども、また癒してくれる。二日は苦しんだけれども、三日目にきっと蘇らせてくれる。神様に帰って神様を知ることを追い求めよう。イスラエルの民はそう祈るんです。ところが、神様はそのイスラエルの民のことをよくご存知です。ですから四節からのところに、そのことがはっきり書かれています。エフライムよ。私はあなたに何をしようか。ユダよ、私はあなたに何をしようか。エフライムとかユダというのはイスラエルの民の総称だと考えてください。皆さんだったらご自分の名前を入れられると思います。いいと思います。私の場合だったら、安弘よ、私はあなたに何をしようか。安弘よ、私はあなたに何をしようか。あなた方の誠実は朝もやのようだ、朝早く消え去る露のようだ。それゆえ私は預言者たちによって彼らを切り倒し、私の口の言葉で彼らを殺す。私の裁きは光のように現れる。私は誠実を喜ぶが、生贄は喜ばない。全焼の生贄よりむしろ神を知ることを喜ぶ。こうおっしゃるんです。神様はイスラエルの民がなんぼ神様にもう帰ろう、神様を知ろうと言ってもダメなんです。イスラエルの民はこの時には捧げ物をいっぱい持ってきました。ああこれはやばいことになった、神様に許してもらおう、捧げ物を捧げてですね、神様に返し、元のところへ返してくださいと祈ります。でも神様はきつい一言をおっしゃいます。五節。それゆえ私は預言者たちによって彼らを切り倒し、私の口の言葉で彼らを殺す。私の裁きは光のように現れる。もうダメなわけです。 殺すとおっしゃいます。預言者の言葉によって殺す。あなた方の思う通りにはならないと言われたと理解してください。あなたの思うようにはならないよ。6節。私は誠実を喜ぶが、生贄は喜ばない。形だけは必要ないって言われます。誠実を喜ぶんだ。全焼の生贄よりむしろ神を知ることを喜ぶ。困難になった時こそ、その時に苦しい時の神頼みや突然謝りに来るのよりも、もっと深く私を知れと神様はおっしゃいます。そしてそのことを表すためにイエス・キリストはこの地上に来られました。形だけじゃないんだ、もっと私を知れっていうことです。イエス様ってとても深いです。つい最近このコングリゲーション・オブ・メッサイアのですね、教会で映画上映会があったんです。3本ぐらい映画の上映会がありまして、来ないかって言われたんですけど、私予定があって来れなかったんですね。その中の一つが90 minutes in heaven って言います。見たことありますか？どなたか聞かれたことあります？90 minutes in heaven、 本にもなってるそうです。で、その名前を聞いてましたので、私はですね、この天国における90分という映画をですね、見てみることにしたんです。ネットで見てみたんです。で、この天国における90分というのは実際に起こった話なんです。ある牧師が、南部の州の牧師なんですけれども、この牧師がですね、とても良い牧師で、若くて将来が望まれる、希望されている牧師でした。奥さんと子供がいて、まだ小さい子供がいるんですね。3人います。そしてこれから新しい開拓を始めるぞ。そのためにある教会の会議に出ました。その教会の会議でですね、いくつも教会が集まって会議するんですが、そこでメッセージもします。みんなから、あなたは素晴らしいって言われるんですね。そして先輩牧師に、私はそろそろ開拓伝道します、教会新しく建てますって言って、そこを出るんです。そして車に乗って家に帰ろうとしている時に雨が降り出すんです。すごい雨が降るんですね。前も見えないぐらいの雨になります。その中をこの人は運転していくんです。もう前がよく見えないなと言いながらですね、その橋のかかるんですね。で、橋をこう行きますと、前から大きなトラックが来るんです。で、その間中も車の中では賛美歌が流れているんです。それを聞きながら彼は家へ帰る道を急いでいるんですね。で、その大きなトラックが自分の道路のところに来たんですよ。で、そのところにぶつかってですね、トラックはその車の上をこう乗り越えていくんです。そのトラックがどこかの刑務所のから物を運んでいるトラックで、運転していたのはその刑務所の中の囚人の一人でした。もちろん認められて運転してたんですけれども、なかなか慣れていないこともあったんでしょう。ものすごい雨の中で前も見えなくて、反対車線に行って反対車線の車に乗った。そしたら乗られた方には、今言った将来を希望されている、嘱望されている牧師が乗ってたわけです。そしたらその人はそこで亡くなるんですね。その後消防隊が来るんです。消防隊が来てまず脈を見るんです。心臓を見ますと止まってます。そこで次の行動をすぐに取らないんです。もう死んでるから。その間にたまたまその後ろから、交通事故のところでどんどん車が来るわけですけど、中に乗ってた一人の、またここに牧師がいるんですけれども、その牧師さんがその現場まで行ってですね、警察官に祈らせてくれんかって言うんです。この人のために。いや、もう祈らせてくれもな、もうこれ、家族というか、この事件に関わった人はその周りにいるから、その人たち支えてやったらって言うんですけども、その牧師は、いや、この亡くなった人のために祈りたいって言うんですね。そしてその亡くなっている人のところへ行くんです。車もうぶっ壊れてるんですけど、ぶっ壊れてますから、後ろの壊れた窓の中からですね、体差し込んで、で、運転席のところでもう息絶えてる男性がこう横になってるんですけど、もう届かないんですね。ギリギリ手が届かないんで、なんとか肩のあたりまでだけ手届けて、それで祈るんです。 神様がこの命を愛しておられますとか言って祈るんですね。そして自分が知っている賛美歌を歌うんです。だから歌っているとですね、突然一人の声がそれに重なるんです。そしたらその亡くなってたはずの牧師がですね、歌ってるんですよ。もうこんな血だらけでもうひしゃげたとこに挟まってるのに、それでも歌ってるんですね、細々と。そしたらその牧師がびっくりして、この人生きてるよって言って、それが90分経ってるんです。90分も経ったらですね、人間もう脳完全に死んじゃいますけれども、その方はその時生きてたんですね。蘇った。で、この方が、そのところで救急隊が来まして、車を解体してその人を出して病院に連れて行くんです。それから11ヶ月かかってこの人退院するんですけれども、この間大変なんですよ。すぐに治らない。そして足とかですね、もう骨が砕けてるので完全に固定するんです。外からパイプ刺してですね、鉄の棒を刺して2箇所、そして全く動けない状態の中で少しずつ少しずつ骨がつながるのを待つような作業をするんです。11ヶ月間。でこの間にですね、この牧師の病院での生活が描かれるのがこの映画のほとんどなんです。自分はタイトルからしても天国にいた90分間だから、その話がメインに来るかなと思ったんです。そしたらそうじゃなくて、病院にいる11ヶ月がメインなんです。そしてこの牧師が蘇ってきたからって言ってその話をするのかって言ったら全くしないんです。全くせずに自分の状況を嘆くところから始まるんです。なんでこんな苦しいんだ、体は動かせない、食事も自分で取れない、言葉もうまく話せない、痛みはずっとある、薬はきつい、これが何ヶ月も続く、希望は湧いてこない、そのうちに保険も十分なのが下りなくなって、家も新しい小さな家に移らないといけなくなる。この牧師はもう誰とも話さなくなるんです。親しい友人の牧師が来ても話しません。家族とも、献身的に仕えてくれる奥さんとも話をやめるんです。この奥さんは小学校の先生なんですけども、学校にももう行けなくなります。この奥さんが、子供はおじいちゃんおばあちゃんに預けて、遠いおじいちゃんとおばあちゃんに預けて、自分は毎日来るんですけれども、その奥さんをこの牧師は拒否し始めるんです。いくら話しかけてももう何も言わなくなります。この奥さんは絶望のようになっていくんですね。それが11ヶ月、もう長い間続くんです。なかなか良くなりません。希望が見えません。そんな時に先輩牧師がやってきます。よく知っている先輩牧師がやってきます。そして彼に言うんですね。あなたは今まで人に仕えてきた、人と一緒にいた、みんなを励ましてきた、今こういう状態になってあなたのためにたくさんの人が祈ってるよ、たくさんの人が病室に来てるじゃないか、その人たちをどう思うんだって言ったら、その牧師がですね、いやそれは嬉しいよって、嬉しいけれどももう迷惑かける存在でいたくない、自分は死んだ方がいいんだと、もう迷惑かける存在でこのままいたくないって言うんです。そしたら先輩牧師が、じゃあ俺の頼みを聞いてくれと、これは俺の頼みを聞くと思って聞いてほしいんだけれども、これから誰が来ても来た人にありがとうって言ってくれ、もうこの私のためにやってほしいって、それで来た人の善意をそのまま受け止めてほしいって言うんですね。そしたらしぶしぶですけれど、その人が、分かりました、あなたが言われるならそれぐらいは約束しますって言って、それからは奥さんが来たり誰かが訪ねてきたりするとありがとうとか言うようになるんです。そのうちに彼は一つ気づくんですね。そしてその次に先輩牧師が来た時に彼は言います、私はみんなから大切なものを奪っていたかもしれない、みんなが私に仕えてくれること、 その機会を奪っていたかもしれない。自分のために何かしてくれる、その喜びを彼らが持てるのを、そのチャンスを奪っていたかもしれない。私は間違っていましたって言うんですね。そして11ヶ月後、彼はまだいろんな器具つけたまんま、うまく動けないまんま退院します。そして牧師に復帰していくんです。教会でみんなにありがとうございましたって祈るんですね。そしてその終わり頃に奥さんに言うんです。実は一つ私にはあなたに話してなかったことがある。何って言うと、私が死んだ時に天国行ったんだ、天に行った、その天にはとても素晴らしいものがあった、素晴らしい出会いがあった、自分が知っている人たちがそこにいた、そしてさあ入れるかなと言った時に、あなたは戻れと言われた。みんながもう本当に安心して平安な世界で、自分はここにいたいと思ったのに戻れと言われた。そして戻ってみたらこんな苦しいところだった。なんでこんなところに戻されたのか、それを何度も神様に祈ったけれども今分かった。天国があること、この地上においては愛を受けることもまた大切なことだと知らせるために、私は戻ってきたんだと信じるって言うんですね。そしてそれからまだ生きておられるのか分かりませんけれども、いろんな教会に行って証しをされています。この方が、この方のストーリーをこの間映画で見ました。それで先ほど言いましたけれども、この方の奥さんは小学校の先生だったんです。でそのシーン、小学校に連絡が行くんですね。あなたのご主人が交通事故に遭いました、とっても大きなのに遭いましたって言われるんです。奥さんは事情が分かりませんし、もう心配でしょうがありません。でもどこに行く、すぐにどこでどうなってるかも分かりませんから動けません。やがて病院に行ってくれと連絡がありますから、先輩の教師に連れて行ってもらうんですね。そのシーンを見たときに、私はですね、妻のことを思い出したんです。33年前の12月10日に私の妻の父は亡くなっているんです。三尾さんと言います。小学校の校長先生をしていました。その時も校長先生の仕事をしながら、その仕事で他の学校に行っている途中でした。朝行ってきますって言って行って車を運転して行ったんですけれども、その車を運転している途中で対向車線に入ってしまって、彼の場合は自分のミスなんですけれども、対向車線に入ってしまってタンクローリーの下にはまり込んで亡くなったんです。でその知らせは私の家族に、妻の家族に届きました。母、そして姉も小学校の先生、二人とも小学校の先生でしたが、学校にすぐ連絡があって病院に行ってほしいって言われたそうです。私の妻の方は大学生で学校にいましたから分かりません。連絡の取れませんでした。私の妻はやがて夜になって自分で電話して分かるんですけれども、その時にもうすでに私の妻の父は亡くなってました。私が今55歳、同い年です。私の年の時に亡くなりました。その父が亡くなったところに向かう母と姉の気持ちが重なったんです。その奥さんが交通事故に遭ったというご主人のところに、病院に行くんですね。瀕死でもう生きるかどうかわからないというところに行く奥さんの心が、その映画を見たら伝わってくるんですけれども、同時にですね、その病院に向かっている私の妻の母と妻の姉、この教会に来ましたが、彼らの気持ちが重なってですね、もう涙が溢れて止まりませんでした。特にこの牧師が行くと、そこにこの牧師の奥さんが行くと牧師は生き返るんです。でも私の妻の母と姉は行っても、父はもう死んでるんですね。そこへ行った二人はどれだけ辛かったろうかなということをそう思いました。そしてこの映画を見ながら、この牧師は なぜ自分は戻ってきたんだって文句言うんです。でもそれを思いながら、私はそれを見ながらですね、私の父はなぜ戻ってこれなかったんだろうかと思ったんですね。あの牧師は神様を知っている奥さんがいる、子供も神様を知っている、そこへ戻ってきた。妻の母も妻の姉も神は知らない、信仰もあるようなないような、その父がなぜ取られたまま帰ってこなかったのか、そう思ったんですね。何が起こったんだろう、その後。あの牧師は確かに、あの牧師もあの牧師の家族も神を讃えることになった。じゃあ私の妻の母と妻の姉はどうなったのか。その時私はクリスチャンでした。私の妻はクリスチャンではありません。付き合って1ヶ月後のことです。妻はクリスチャンではありません。その時神道式で神道式で葬儀が行われました。私はただそこにいて、妻の支えになりたいと思いましたが、何にもできませんでした。やがて妻はクリスチャンになり、私と付き合って私と結婚し、子供も育て生きていきます。その過程の中で彼女はだんだんだんだんイエス様を知るようになっていきました。子育ての時、私に子供が生まれた時、私の母は子供をしっかり抱きしめて育てたかったんですけれども、私はそういう抱き癖がつくとかで文句言ってですね、もう私の妻は妻のお母さんと私の板挟みで苦しんでました。彼らがクリスチャンでないことを私はよく責めてた、責めるというか、彼らは本当のものを信じていないという立場を取っていました。だから彼らのいろんな法事に出るとあまり乗り気ではありませんでした。参加はしていましたけれども、でも私は長い間クリスチャンを続けているうちに、聖書を読むうちに、イエス様と会ううちに、そうじゃない、彼らも神様の愛しておられる宝、必要なのは愛ではないかと思うようになりました。そして妻と二人で今はできる限り母と姉に神様の愛が届くように、愛されているということが届くようにと思うようになりました。長い時間がかかりました。私と妻は結婚してもう30年超えています。その時間がかかりながら、今母と姉に最善のことができればと願っています。先日妻から、そろそろお母さんを訪ねたい、九州に行きたいんだけどどう思う、お金のこと心配だけどどう思う、とメールが来たんです。私は行ってあげたらいいよって言ったんです。そしたらその次の日、姉から私の妻に電話がかかってきまして、病院に行ってがん検査をしたら引っかかったそうです。ちょっと時間があったので私の妻に電話してきたそうです。それで私はやっぱり行く、彼女は行くことにしました。愛を知るため、愛を知るためにすべては神様によって導かれていると私は信じます。牧師はこのところに戻された牧師おられます。取られてしまった父がいます。でも父が取られたことで、これはとてもつらい悲しいことで、これが神の御旨だったとは私は言えませんけれども、この悲しい出来事を神様は益に変えてくださって、家族みんながお互いを大切にできるところを今導いてくださっているのではないかと思います。これは私だけの考えではありません。聖書に書いてあるんです。最後に聖書の箇所をご一緒に読みましょう。レビ記というのが旧約聖書にあります。レビ記の19章をご覧になってください。レビ記の19章、皆さんのお持ち新改訳聖書ですと旧約聖書の188ページになります。188ページから189ページにかけてのところ、レビ記19章の33節からのところです。イスラエルの民だけを神様愛しておられるのか、決してそうではないんです。何をせよとおっしゃってるか、イスラエルにいる イスラエル以外の人々のところに神様は何をイスラエルのためにするように望んでおられるのか、ここに書いてあります。レビ記19章33節34節読みます。もしあなた方の国にあなたと一緒に在留の異国人がいるなら、彼を虐げてはならない。あなた方と一緒の在留異国人はあなた方にとってあなた方の国で生まれた一人のようにしなければならない。あなたは彼をあなた自身のように愛しなさい。あなた方もかつてエジプトの地では在留異国人だったからである。私はあなた方の神、主である。ユダヤの民もかつて旅人でした。そして宗教は違ってもエジプトの民に愛されたんです。同じようにイスラエルの民も宗教は違ってもそばにいる人を大切にせよと言われています。これが神様の思いです。お祈りをします。全知全能の命の作り主になる神様、皆を崇めます。あなたを知っている民を起こしてくださってありがとうございました。あなたがユダヤ人を起こし、その中からイエス・キリストを起こし、そこによってイエス・キリストの言葉と行動と死によって命によって、あなたがあなたが愛の神であることを教えてくださったことを感謝します。その中で牧師があなたがおられる天国があることを知って、そこにはたくさんの人々が喜んで平安でおられるのを知って戻ってこられたことを知って感謝をします。同時に主よ、あなたのこと全く知らないで家族一生懸命愛して生きた父が取られました。老後を楽しみにしていましたけれども、取られてしまって母も姉も妻も悲しみました。とっても悲しんで、なんでこんなことが起こるのだろうと思いました。父は帰ってきませんでした。でもあの牧師が見た同じ世界に今いるのだと私は信じて本当に感謝をします。そして私は拙い本当に愚かな身でしたけども、今にしてやっと母と姉を大事にできるようになってきたこと、本当にありがとうございます。神様、私たち一人一人は主の宝物、どうぞ宝を大事にさせてください。自分をそばにいる人、クリスチャンであろうとなかろうと、大切な命ですから愛し抜いていけますように、今日から今から始められるように助けてください。主よ、感謝します。すべての人は神の宝、感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。